捧げいたします。私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し、心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のために野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。アーメン。
アーメン。
ご起立ください。賛美の、36番をもって栄光の主を褒めてたいます。36番です。1番です。購読文1番を共に購読いたします。それでは購読文1番、詩編1編。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
高慢なものと共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。アーメン。
それでは使徒信条をもって主に私たちの信仰を告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえに、賢いより光りて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒を交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
書影171番です。171番を賛美します。礼拝のために小林美雪伝道師にお祈りをお願いいたします。
信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈り皆をあがめ賛美いたします。私たちをイエス・キリスト、このお方を信じる者へと導いてくださり、そして私たちを神の子供として導いてくださいましたことを感謝いたします。イエス様、私たちをこの霊的養子へと父なる神様との縁組に持っていくために、あなたが十字架にかかってくださり、自らこの信仰を私たちの創始者となってくださいましたことを感謝いたします。 あなたは喜んでご自身をお捧げになりました。それはあなたが私たちを得るためですか。キリストの花嫁としてあなたの脇腹から生まれ出た一人一人が今ここにいます。どうぞしよう、私たちを受け取ってください。そしてイエス様が昇天なさり、神の御座の右に着座された時、私たちに聖霊様を、助け主を、弁護者として送ってくださいましたことを感謝いたします。罪の告白もまた悔い改めも聖霊様の助けなしには私たちは方向転換することができません。主よ、本当にこの三位一体の主が我々と共におられることを心から感謝いたします。ですから私たちはこの地上で主のこの御言葉のルールをしっかりと守りたいと願います。私を愛する者は私の命令を守るはずですとイエス様は言われました。私の命令を守る者は私を愛する者だと。主よ、私たちはあなたを愛します。そしてあなたの御言葉守り行います。どうか私たちに聖なる飾り物をつけさせてくださり、あなたの御前に出させてください。そして主よ、あなたを礼拝するとき、あなたに会ってあなたの御言葉を守り行いたいという決心を今私たちに心を与えてください。私たちの耳を開いてくださり、重い心の感情を開いてください。そして働き人、御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる油注ぎを心から感謝いたします。神の国の送り、そして私たちにルールを分かりやすく教えてください。守り行った者に祝福を、また守り行わなかった者に呪いと死が待っているということをはっきりとはっきりと告げ知らせることができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。御言葉の種が私たちの中に落ちていきます。私たちのこの心の土壌に落ちたこの御言葉の種が、鳥や猛禽類によって取り去られることなく、悪魔サタンによって取り去られることなく、しっかりと握りしめてこの1週間を過ごすことができますように、助け導いてください。清い者は神を見ます。この道すがら旅人として私たちがこの罪を打ち捨てていくことができますように、助けてください。そして清くなった足、清くなった手足、清くなった口を持って、またこの1週間後にこの愛する兄弟姉妹たちと集うことができますように、助けてください。一週間あなたの命と光によって養われていく私たちでありますように、主を導いてください。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして賛美の402番です。402番を賛美します。
Thank you.
本日のメッセージです、今日恵みをいただく御言葉は吉明8章、30節から35節です。吉明8章30節から35節です。それでは吉明8章30節から35節、はじめに30節と31節を宣言いたします。それからヨシアはエバル山にイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いた。それは主のしもべモーセがイスラエルの人々に命じた通りであり、モーセの律法の書に記されている通りに鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であった。彼らはその上で主に全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げた。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我の愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。この聖なる主日、栄えある主日、私たちの喜びの日、イエス様と出会い、またイエス様を祝い、イエス様に礼拝をお捧げする日、主よ、我らは待ちに待って身支度を整え、思い心体を霊性を清め整えて御前に集いたいと願います。主よ、どうかあなたがお言葉をお語りください。どうか取り継ぐしもべらをあなたが清め整えて、あなたの御旨そのものを主よ語り継ぎ、そして本当にあなたの愛された生徒たちにあなたの命そのものを豊かに流し出すことができますように、どうか助けてください。聖霊を助けてください。十字架の血を私たちを清めてください。あらゆる罪、不義を洗い清め、聖なる趣でこの時預からせてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。栄えある主日です。主日、主と出会う日、皆さんは今主と出会うために来ております。2人でも3人でもイエス様の名前のもとに集まるところにイエス様がいるとおっしゃいましたからには、今ここにイエス様がいます。アーメン。このイエス様を私たちは褒めたたえ、そしてこのイエス様の御言葉、イエス様ご自身であられる御言葉から今日も養いを受けていきたいと思います。吉明から、最近養いを受けてるんですけども、この吉明、新しい、ね、祝福の領域へとどんどんどんどん入っていく、書ですね。本当に祝福の領域へと入っていくためには条件があります。それは主が言われた通りに行うことです。主が言われた通りに行っていけばいくほど、どんどん祝福の深み、勝利し、また多くの富が増し加わり、持ち物が増し加わりという、勝利を経験し、いまだかつて通ったことのない道を通っていくことになるんですけども、しかし、ね、それと、ね、裏腹に同時にですね、今まで、ね、経験したことのない誘惑、 にも、ね、また直面するものです。本当に、ね、前回、まあ、前々回でしたか、捧げ物のことで、ね、それが欲しくなって、ね、本来自分が取ってはならないものを欲しくなって取ってしまったアカン、ね、のことがありました。本当に私たちは今のうちから、ね、この祝福の領域に入っていった場合、ね、もう当然あの富が増し加わったり、ね、勝利が増し加わったり祝福されていったりということを想定して、そしてその時にこそ罪を犯さないようにということを今のうちしっかりとですね、シミュレーションしておくべきなんですね。吉明からそのことを本当に学んでおります。で先週、ね、この愛の町を、ね、攻略したところを見たんですけども、で彼らがですね、その愛の町のその領域、そこを占領したことによってですね、あることをしなくてはならない、ことになりました。というのはこの愛の町を、ね、攻略したことによって、このシェケムというところ、ね、そこも占領したんですね。そこにはエバル山とゲリジム山という山があるんですけども、そこに入った、で彼らがそこに入った時に思い出したんです。モーセに対して、ね、申命記に2回に分けて、ね、このエバル山とゲリジム山に到着したらあることをしなくてはならないということが命じられていた、ね、でそして彼らがそこに入ったので、そのしなくてはならないことをしたのが、まあ、今日の箇所なんですね。
逐一教えてくださる方なんですね。私たち自身のやり方がそこに挟むことがないように、主はこう仰せられるという言葉で、私たち自身の言葉がそこに挟むことが一切ないように、主は仰せられた言葉によって私たちにこのマニュアル化されたことに従順してついてこいということを言っているわけなんですね。アブラハムに約束されたその約束がおよそ500年前なんです。今から500年前、アブラハムに現れた創世記の12章に現れたこの主がアブラハムに、本土親戚父の家を離れて私があなたに命じたところに行けと言って、そこに行ったならば7つの祝福をあなたに与える。御言葉というのはですね、ただ単にこれこれをしなさいということで、一点張りに私たちに何かを要求するということではなくて、私たちの神様がどれだけ気前がいい方かと言ったらね、私たち自身に一つの言葉を宣言するときというのは、この言葉によって編み出される主のこの法則、これをね、ことごとく教えてくださって、従順したらこれがあんたのものだよって言っているんですね。500年前に言われたことなんですね。そしてその500年前に、そのカシの木の前に現れた神様を礼拝した場所なんですよ。アブラームのね、アブラームにまだ会ってくださった方、カシの木の前で会ってくださった方、そこで主の名前をね、礼拝した場所なんですね。だからその記念すべき、あなたとあなたの子孫に与えると約束されたその土地に、500年過ぎてから帰ってきた人々に、主はね、約束事を忘れてただ単に連れてこられたものらしくということを許されなかったんです。なんでこの土地が与えられるか、それは主がアブラハムと出会って約束してくださったことのゆえだ。だから聖書とは何か、約束の本なんですね。約束を信じて守り行いたいと思っている人々に、どのようにすればこの約束を自分が守れるかというね、このマニュアルがここには書いてある。そしてこのマニュアル通りにしたらこうなるよ、マニュアルから離れたらこうなるよということを親切にね、右左を全部教えてくださる、これが聖書なんですね。およそあのアブラハムに約束されてから、彼らが戻ってくるまで500年、大体500年ぐらいがかかったんですね。エジプトに行って30年間はヨセフの家に父親を親されました。 ね、で400年間は虐げられた、ね、で荒野において40年間がある。で荒野において死ななければならない人たちが死んでから、ね、そしてちょっとの時間がある。で戦争もしました、ね、で全部も合わせると大体500年ぐらいということなんですけれど、その主が言った言葉の最小限のこの信仰を働いた人たちがここの土地に入ってきているんですよ。そしたら神様は今アブラームと約束されたその契約を新たに生まれてきたこの子孫たちとも新たな契約であるということを確約させるために、この人たちにここで契約しましょう、ね、これこれを知ってくださった方は、なんでこれを知ってくださったか、ね、前のもど、ね、登って、ね、その訳を全部お話をして、そしてその結果によってあなたたちが受け継いだのがこれだ。でここにおいてあなたたちが守らなければならないことはこれとこれとこれであるということを明確にするために、2つの山において祝福を明確にしました。もう一つの山を通して呪いを明確にしました。要するに人生の赤信号を教えてくださったんですよ。これ絶対にやっちゃいけないよ、やっちゃいけないよという人生の赤信号を教えてくださり、これは絶対にしなさい、そうすればあなたはね長生きして幸せ者になるということをね明確に教えてくださったんですね。イスラエルの中二部族を真っ二つに分けて6部族ずつをその山に登らせ、ね、山、そしてその山に置いて、ね、呪いと祝福を全部一括に聞いたんです。片方が呪いだけを聞いたんじゃない、片方が祝福だけを聞いたんじゃないんです。どちらとも一括に祝福と呪いを聞いたんですね。聞いた言葉のど真ん中に誰がいる？イスラエルの民がいます。聞いた言葉のど真ん中に誰がいる？私がいるんです。この今日仰せられるこの言葉のど真ん中に誰がいる？私がいるんですね。右に転ぶか左に転ぶか誰が決める？神様？悪魔サタン？いいえ、私が決めるんですよ。右に行くのも私が決める、左に行くのも私が決める。自由意志を持って私たちは土地転びもできるということなんですね。今日この御言葉を通して約束を受け継ぐ者がどのようにして約束を、ね、確かな、ね、ものにするのか、それを見ていきたいと思います。なぜ私たちもその約束を受け継いだ者として、その約束の契約に書いて、その約束された父と蜜の流れる神が私たちの報いとなるその幸いを得るために、私たちもこの御言葉の中に入ってよく聞いて主が望むことを選ぶ私と皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
今日の箇所はですね、その祝福を、ね、が有効化される、ね、ための、ね、その、ね、鍵を、ね、入力する、ね、その箇所なんですね。コンピューター、ね、パソコン持ってる人は、ね、よくソフトを買うと思うんですけども、ね、パソコンのソフトを買ったら、ね、そこに、ね、ライセンスキーを入力しなければならないですね。コンピューターにインストールした、ね、DVD から、ソフトをインストールしただけではそのソフトは、ね、起動しないんです、そのライセンスキー入力せよって、ね、でそれで入力しなければせっかく買ったのに使えないんですけども、しかしそれ入力したら、入力した途端にその、ね、ソフトをお金を出して買って、そしてそのソフトの、ね、その諸々の、良き働きが有効化されるんですね。それと同じです。約束の地に入っただけではその約束の地の諸々は有効化されていない状態けれども、ね、これをせよとあらかじめ主が申命記において2回、ね、モーセを通して言われたこと、ね、すなわちこの、ね、あなた方は、ね、ゲリジム山とエバル山に、ね、おいて ゲリジムに祝福を置き、エバルサに呪いを置きなさい、ね、そしてのこの御言葉を宣言しなさい、でそれに対してアーメンしなさい、そして捧げ物を、ね、あの石のサイズを作って捧げ物を捧げなさい、ね、するならばその約束の地においてあらかじめ約束されていたことが、ね、有効化、ね、されるんですね。それが示されたのが、ね、2つがあります。申命記の11章と27章の2つがあるんですけども、まず11章の方、ね、11章といえば本当に重要な祝福の約束が目白押しの、ね、ところなんですね。あの主の命令を守り行うならば、ね、あなた方強くなる、そして父と蜜の流れる地において、そこで所有できる、長生きできるようになる、でそしてしかもその土地はエジプトのような地ではないんですね。エジプト、ね、そこは自分で種をまいたり水をやらなくてはならない地、ね、でしたけど、そのようなところではなく主が求めておられる地で、そこは山と谷の地であり、そして、ね、そこは天の雨で潤っていて、年の初めから年の終わりまで主が目を止めておられる、そういう土地、ね、そこの土地をあなた方が受け継ぐことができて、そして本当にこのエジプトの地のようではない、ね、種をまいたり水をまいたりではなく、本当に主ご自身が耕してくださる、そのような素晴らしい地をあなた方が受け継ぐようになるよ、ね、これが有効化、ね、されるんですね。でさらに、この11章、ね、その次に続く箇所は、テフィリン本部の、ね、第4番目の箇所なんですね。テフィリン箱、ね、ユダヤ人が知っているこのテフィリン箱は、ね、4つの部屋があって、ね、それぞれの部屋に巻物が、ね、小さい巻物が収められているんですけど、その第4番目の巻物が、の言葉がこの、ね、11章13節からの節なんですね。申命記の11章13節から見ていきますと、これ冒頭で宣言したところです。もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のために野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。アーメン。これらの祝福が有効化されるために必要なことが今回の箇所です。いくつかステップがあるんですけども、まずはですね、命じられていること、申命記の27章の方にですね、具体的に詳細にそのなすべきことが、またその目的が記されていますけれども、27章2節から見ますと、ね、要するにこの祝福が有効化されるために必要な、ね、その通過儀礼は、まずエバル山の方に石を立てて、その、ね、石、まあ、複数形ですから石ですね、大きな石、そこに石灰を塗って、そしてそこに主の御教えのすべての言葉をはっきりと書き記すことがまず命じられております、ね、この主の御教え、これヘブラ語ではトーラーです。トーラーですから、ね、このトーラーのすべての言葉をはっきりその石に書き記すこと、まず、ね、そこから始まります。で石灰を塗る、ね、これ要するに目指すためですね。石、大きな石に真っ白な、ね、石灰が塗られていたら遠くからでも目立ちますね。それと同じように皆さんも祝福を有効化させるために、皆さんの心の意思にですね、もう分かるようにはっきりと、ね、もういつでもどこでも分かるように御言葉を書き記す、刻み込むこと、これが、ね、重要です。まあ、ユダヤ人はですね、この額とまた右手首に書き記した御言葉を、ね、結びつけ、また、ね、家の門中、ね、鴨居に門中のところにその御言葉を、ね、メズーザ、この天聖にも門のところにあるんですけども、それを書き記して、ね、いるんですけども、私たちにとって必要なことは、ね、そうした外面的なことよりもむしろ、ね、御言葉を私の内面に、心に、思いに、脳に、また、ね、知性に書き記す、ね、テフィリンすることです。テフィリン、御言葉は暗唱して、御言葉はテフィリンすること、これが、ね、祝福が起動するためのまず、ね、鍵なんです。 車を乗るときには鍵が必要ですね。皆さんの中に御言葉が書き記されること、これが皆さんが祝福が動き出す鍵、ね、本当にこの天性を見ていると、本当にテフィリンをし始めた人々がどんどん変わって、どんどん御言葉がよく理解できるようになり、また、ね、周囲が環境がどんどん変えられて、ね、いきますね。テフィリン、していない人はなかなか変わりませんけれども、テフィリンした人はもう次から次へと新しい道が開け、必要なものが満たされ、ね、本当にそういうことが、起こっており、まあ、本当にこのしもべもテフィリンするようになってからですね、本当になんか世界が、開けて、まあ、実を言うと、まあ、世界的な講演大学、講演仲間の中では、まあ、日本は結構有名なんですね。本当に世界が広がって、ね、そして本当にどんどんなんか新しいですね、まあ、ミッションがどんどん舞い込むように、ね、なっていきました。
パスタがね、全世界講演の仲間たちの中ですごい有名人なんです。でパスタが自分自身をアピールしたことがあるかって言ったらないんですけれど、講演の先生方の中でパスタがすごくしっかりした人だ、充実な人だとして思われているということなんですけど、普段の立ち振る舞いを見る暇ないじゃないですか、ね、見る暇ないから、その立ち振る舞いを見てパスタを、評価するわけじゃないんですね。何を見てパスタを評価したかと言ったら、学びに対するその姿勢が素晴らしいということと、姿勢だけではなく見かけ倒しだけではなくて、その学ばれたことを心得ているところも素晴らしい。もう一つは証拠として、ね、何かと言ったらね、テフィリン一番してるんですよ。だからこれこれを知ってくださいって言った時に、はいっていうその返事の中で、まあ、いろいろと皆さんやるんですけれど、その中においても、本当に言ったこと以上にそれをやるということが認められていたので、先生たちは自分も知らないうちにいろんなところに行って講義をするときにパスタのことを言っちゃうんですね。日本にはこういう素晴らしい先生がいる、みんなそうなってほしいから。だからそういうことは私は分からない、私たちは分からないんですけど、この世界のこの声の仲間が時々こう集まった時となると、あーつって人が寄ってくるんですよ。あ、日本の林先生ね、寄ってくる。なんでテフィリンがパスタ自身が本当に運ばれていくべき場所へと連れていく。だから牧師として運ばれていく場所へと連れて行かれて、この牧師仲間とか学者仲間の中において尊敬をねされる、そのようなことになったということなんですね。だから皆さんね、テフィリンに忠実に仕えていくとどうなるかって言ったらね、世の中の学び事というのは少々の有意義があるものの、有効や時代遅れというものがつきものとしてきますので、永遠にそのことが自分を有効化してくれるということはないんですね。ですけれど、この神の御言葉というのは永遠性があるんです、ね、永続性もあるんですね。だからこの御言葉によって現れたその人の人格や御言葉によって現れたその人の立ち振る舞いというのは廃ることはなく、こう輝きを増していくということだから、連れて行かれる場所もこの輝きを増すところに連れて行かれていくということがよく分かりました。だから人の中において自分が本当にこの真面目にまともに生きたい、そしてイエス様に会って輝きたいと思うんだったら、皆さん自身の立ち振る舞いももちろん皆さんが気をつけなければならないと思いますが、立ち振る舞いにエンジンをかけたり、まだねブレーキをかけたりくれるこのね肝心要の神様の御言葉がなかったら、皆さんの努力は三日坊主で終わるんですよ。すごく努力したはずなんだけど、後になってみると虚しい、結果がおかしい、ね、結 果がおかしいんですよ。ですけれどこの御言葉によって私たちが御言葉を蓄えて、あのね、御言葉を蓄えること、もうてっぺりにすること、良い言葉を口にのぼせること、これをね皆さんがずっとずっとたゆまずに努力していくとどうなるかって言ったらね、この御言葉であられる、御言葉はイエス様だからね、御言葉であられるこのイエス様が私たちの中により多く住むということになるわけなんですね。このより多く住まれているイエス様の人格が私たちに今アクセルを踏みなさいって教えるんです。私たちがやることに対して今アクセル踏んでね、ね、今ブレーキをかけなさい、今エンジンをかけなさいとか、それをイエス様自身が教えてくださるんですね。だからイエス様自身が教えてくださったことというのは廃れることはないです。ずっとずっとずっと私たちをね、本当にイエス様にあって見心にかなったものとして栄光化されていく、その諸々の保証ね、それを保証してくださるその力があるのがテピリンなんですね。テピリンをしていて皆さん思ったことありませんか？このテピリンをして私の人生どこが良くなるんだ？テピリンと私の人生何が関係があるの？テピリンと私の仕事何が関係があるの？あたかも関係がないような、そのようなあの感覚をこう覚えてしまう、ね、だからテピリンする人たちの中でこういう方がいるんですね。今テピリンしている言葉というのは自分の今思いとは合わないので他の言葉をテピリンする。だからね、その他の言葉をテピリンするということは自分の思いじゃないですか。ね、主は今私たちにね、昼も夜も口ずさめって言っているのに、昼も夜も口ずさむよりね、今私に必要なものはね、イエス様に会ってこの御言葉を宣言して、この御言葉が私の人生になることが必要だということでそこに行ってしまう。皆さんね、単体のことってすごいんですよ、単体の中において今テピリンしてるじゃないですか。同じ言葉を、同じ言葉をテピリンしているということはね、もう一人の力が千を、二人の力が万をという、ね、言葉の保証があるわけなんですね。そしたらここにいる人の千千万万考えたら、ね、信仰が一括になって千千万万が叫んだとしたらできないことが何一つない。そのような力があるのが、ね、今私たちみんなが一緒にやるそのテピリンの力ということなんですね。テピリン以外にまた私も皆さんもまだ宣言している言葉があると思います。どういうことかって言ったらね、自分に与えられているビジョンの言葉があるわけなんですね。これこれをしなさい。で、そういうことは昔だったらテピリンする前だったらね、願望を言ってたんですね。こうしてください、ああしてください。ということなんだけど、テピリンをして霊性が成熟していくとどういうことが起きるかって言ったらね、私の願望ではなく私の中にいるイエス様のね、願い、御心、御霊の御心が御言葉として現れるんですよ。そしてその御言葉として与えられたもの、これで祈ってくれ、これで宣言してくれというのが現れている。だからテピリンをしていて皆さんね、今ちょっと変えられているところが結構あると思うんですね。もう、ああ、私大変って、ね、と思って、ね、イエス様の前に、ね、祈った時に、弱さが、弱さのうちにね、主の力が現れるという言葉が与えられた、ね、だからどうするかって言ったらね、私どうしようどうしよう、イエス様助けてください、通常のことなんだけど、そこに希望が加わってるんですよ。御言葉が与えられた時に、弱さのあなたの弱い時にね、弱い時にね、私が現れる番だよって。だから弱さを誇るってシトバウルは言ったでしょ。 ね、弱い時に、ね、あ私の手番だと伝えるんですよ。弱くてもう私どうしようどうしようって自分に失望して弱くなった時に主よって言ったら主がねやっと私の出番だって、ね、やっと私の出番だということをおっしゃるわけなんですね。今日このね、御言葉を通して私たち何を覚えるべきか。アブラハムに約束されたこと、それは私たちもアブラハムの子孫として約束に加わる、ね、権利は与えられているだとして、その約束の契約に入ったかどうかは、ね、私たちの信仰による技なんですよ。だから信仰による技として、ね、彼らをエジプトから連れ出して、そして、ね、神様が言った言葉の中にとどめられて、そしてその言葉に相反する者たちは主が言った通り言った通り荒野において全部死なせ、ね、次の世代が整えられている、つぶやいていない、その次の世代が、ね、そこに入っていくんだけど、その次の世代がそこに入っていくまでの信仰、それによってアブラハムの契約に預かる資格あり資格なしが決められたのがこの荒野なんですよ。荒野でつぶやいた人たちには、あなたはね、アブラハムの子孫として契約に預かる権利はないよと明確になされたんですね。つぶやいてない人たちにね、主はあなたは契約に預かる基本的なね、その整え、それがある。なぜアブラハムもカルテアウルを離れて主が命じたところに行った時にね、カシの木のところでその信仰を受け取った方がその土地を明確にアブラハムにあげると宣言されたわけなんですね。だから信仰に